こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が、今日もこのツイテルソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のように、このスタジオではないですけど、僕の番組に来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、もう5回目になる、朗読で皆さんを元気にしていただいている松岡さんがゲストで、家に来ています。松岡さん、どうぞ。
はい、皆様お元気ですか。コロナ対策で本日は私松岡真知子自宅にて放送させていただきます。
松岡さん、今日はお邪魔させていただいてありがとうございます。
はい、こちらこそ。
実は松岡さん、今年のね、はい、3月に朗読の発表会、
はい、
僕もチケットを買わせていただいたんですけど、
はい、
まあ、それがこのコロナのね、はい、影響で中止になっちゃって、
はい、
で松岡さんが寂しいわみたいな感じでですね、
はい、
話されてるのを私聞いてるのを思い出して、
はい、
まあ、僕のラジオでよかったら、
はい、
まあ、少しでもですね、その寂しい気持ちを解消できればなということで、今日寄させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、今日のですね、朗読はでんでん虫の悲しみはということで、美智子さん、皇族のね、美智子様が今までさまざまな場面で美智子様の人生に深く関わった作品ですということです。
はい、
松岡さん、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ読みます。
はい、
新見乱七作、でんでん虫の悲しみ。一匹のでんでん虫がありました。ある日、そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられませんと、そのでんでん虫はお友達に言いました。何ですかとお友達のでんでん虫は聞きました。私はなんという不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのですと、はじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃあ仕方ないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこで、はじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。こうしてお友達を順々に訪ねて行きましたが、どの友達も同じことを言うのでありました。とうとう、はじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ。私ばかりではないのだ。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。大きなでんでん虫の背中に生まれたばかりの小さなでんでん虫が乗っていました。小さな小さな透き通るようなでんでん虫でした。坊や坊や、もう朝だから芽を出しなさいと大きなでんでん虫が呼びました。雨は降っていないの？降っていないよ。風は吹いていないの？ ついていないよ。本当？本当よ。そんなら、と細い目を頭の上にそっと出しました。坊やの頭のところに大きなものがあるでしょう？とお母さんが聞きました。うん、この目にしみるもの、これなーに？緑の葉っぱよ。葉っぱ、生きてんの？そう、でもどうもしやしないから大丈夫。あ、母ちゃん、葉っぱの先に玉が光ってる。それは朝冬ってもの、きれいでしょ？きれいだな、きれいだな、モンモル殿。すると朝露は葉の先からぴょいっと離れてくつっと地べたへ落ちてしまいました。母ちゃん、朝露が逃げてっちゃった。落っこったのよ。また葉っぱのとこへ帰ってくるの？もう来ません。朝露は落っこちると壊れてしまうのよ。ふーん、つまんないね。あ、白い葉っぱが飛んでゆく。あれは葉っぱじゃないこと。蝶々よ。蝶々は木の葉の間をくぐって空高く飛んでいきました。蝶々が見えなくなると子供のでんでん虫は、あれ、なーに？葉っぱと葉っぱの間に遠く見えるもの、と聞きました。空よ、と母さんのでんでん虫は答えました。誰か空の中にいるの？さあ、それは母さんも知りません。空の向こうに何があるの？さあ、それも知りません。ふーん、小さいでんでん虫はお母様でもわからない不思議な遠い空を細い目をいっぱい伸ばしていつまでも見ていました。お味でございます。
ありがとうございます。松岡さん、これは松岡さんの中でも大好きな
お話。そうですね、
はい、
はい、大好きなので本買いました。
ありがとうございます、
はい、
で今日はですね、3月に、できなかった、朗読の会だったんですけど、その寂しいなって言ってた気持ちが今日は少しは晴れました。
ワクワクしながら読ませていただきました、
はい、ありがとうございます、はい、僕もですね、今日は出張ラジオということで慣れてないことですから。
そうなんです、初めての試みで、はい、本当にワクワクワクワクします。
お互いワクワクしてるもん同士
で。そうですね、
はい、
いい方にワクワクです。
よかったです、
はい。
今日はですね、松岡さんの、小さな夢っていうかね、直近の夢をですね、少しでも叶えるようにと思って
来
てもらって、こちらの方にお家まで来てもらったんですけども、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい
はい、また機会があれば、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
また松岡さんにね、朗読で来ていただくこと、
はい、
今度はまたスタジオの方でもね、
はい、そうですね、
はい、
はい、
来れるようにですね、私も
そうですね、
はい、
はい、
今見てますんで、
はい、
はい、ありがとうございます。
皆様もお体に気をつけて、
はい、
どうぞ、
はい、ありがとうございます、
はい。
今日はですね、もうコロナでね、大変な時期ではあるんですけど ね、
そうですね、
やっぱり自分だけが大変じゃないよというところでね、
はい、
気づいてもらって、
はい、
すればいいんじゃないかなというふうに今日思いましたし、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
あとどれぐらい時間あるんですかね、
はい、よかった、
よかったです、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ワクワク
今日もですね、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。この毎週火曜日
17時から生放送で、森山浩一のワクワクライブやらせてもらってるんですけど、今日はですね、907回になっております。907回目で、もう早いもんでですね、来年の4月で18年になります。はい、
18年。
はい、
すごいな。
松岡さん、また僕のラジオですね、見解目標にしてなあかんなみたいな感じで、ね、思ってますんで、もうその中でですね、もう2回でも3回でもですね、どんどん来ていただくということをですね、大げさですけど、それが生きがいみたいになってもらったら嬉しいかなというふうに思いますんで、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日も松岡さんとこうしてラジオできたのが嬉しいです。皆さん、今日も聞いてくださいましてありがとうございます。
さようなら。
失礼します。